この朝はいつも主にあって喜びなさい、いつも主にあって喜びなさい、なんか喜びなさいっていうのは続けて来ていますけれども、今日はこのピリピを見て多分この題はなかったと思うんですが、というのはいつもっていうのが今日は入っています。いつも主にあって喜びなさい。昨年の11月から見てきましたこのピリピの手紙も、今日から最後の章に入ります。今日と来週で終わりますけれど、最後の章に入ります。でこの4章はそういうわけですからという言葉で始まっていますよね。ですからそういうわけですからっていうことは、ここで言われていることがこれまでの続き、まとめっていうことができますね。でもう一度一節お願いします。もう一度一節を見ますね。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、私の冠を、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち。パウロはピリピの人々のことを、私の喜び、あなた方こそ私にとって喜びなんだ、あなた方こそ私にとってのこの栄冠冠なんだっていうわけですね。そのように呼んで、彼らのことをパウロがどれだけ愛し慕っているかをこう表現するわけですね。最後のところに私の愛する人たちとも続けてるので、そのようにこう慕っていることを言うわけですが、でもだからこそ彼らがこのイエス様にあって、主にあってしっかりと立っている、しっかりと立つことをパウロはここで願うわけです。皆さん、主にあってしっかり立つとはどういうことでしょうか。主にあってしっかりと立つ、主にあってが大事ですよ。主にあってじゃなかったら、しっかり立ってるようでも砂の上に立ってたら、もう、嵐が来たら、倒れてしまう。岩の上、イエス様、主にあってイエス様の中で、しっかりと立つ、これはイエス様への信仰に立つということですね。イエス様への信仰、私の頑張りじゃない、イエス様への信仰、つまり立法による自分の義ということを以前も見ましたけれども、これらを守っている、こういう生き方をしているから私は大丈夫なんだ、私はこういうものだから大丈夫なんだって言って、私の素晴らしさ、私の正しさを立てようとする生き方ではなくって、そういったものは一瞬で崩れ去っていく。でもイエス様を信じる信仰によって、神様によって与えられる義、イエス様を信じ、イエス様に望みを置くことによって、神様がこのイエス様を通して与えてくださる義、正しさにこの望みを置く、イエス様に望みを置いて歩むということですね。またそれは以前見たように、イエス、このイエス様をもう知っている、知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のものを損と思う、損とカウントする、チリアクタと思うことであり、またそれはさらにこのイエス様、今知ってるんですよ、でもこのイエス様をさらにこう知ろうとする、さらに得ようとし、この方によって今完全じゃないですよね、私たち完全なものとされるために、ひたすらイエス様を捉えようとする、キリストを捉えようと前進している、前進することがしっかりと立つ。いや、前進しなくても私はここでどっちにも、前にも行かないし、に後ろにも戻らないし、今立ってますは立ってないんです。しっかりと前に向かって進んでいることがそういうわけですから、このしっかり立っていなさいの、この立っているっていうことですね。主にあってしっかり立って。で、そのように主にあってしっかりと立っている人は、それが立っているんですよ。自分で立っているんだけど、自分、私の素晴らしさ、私の力ではなくって、主が私を捉えてくださっている。主が私をご自分のものとしてくださっている。つまり主によってであることのゆえに、私はこの方を喜ぶ、この方に会って喜ぶ、つまりそれを得るように、主がすでに捉えてくださっていることを知っているように、主に会って喜ぶ、そして私たちはその喜びが奪われることのないように、主にのうちにある喜びが奪われることのないように、同じ信仰に立つ同労者であり、家族であり、仲間である、兄弟姉妹である人々と共に、この福音を信じる、この信仰のために奮闘することの大切さを、もうすでにこう見たわけですね。 これ奮闘しなかったら勝手に自動的にこの信仰があるんじゃなくて、私たちはどのような時にもイエス様を信じていこうよって皆がそのようにして共に戦う、共に助け合うことで、この信仰っていうのは私たちのうちにこう持続されていくわけですね。生かされていく。ですからこの手紙のテーマが喜びであるように、喜びです、喜びであるように、今日の箇所でも4節でそのことが言われていますね。4節お願いします。いつも、これテサロニケで見ました、いつも主にあって喜びなさい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。どう聞いてもまあパウロは強調してますよね、喜びなさいって。私たちはいつも喜ぶことができるんです。でなかったらこんなこと言われないんです。主にあって私たちはいつも喜ぶことができるんです。それは神様が、ああもう喜びがなくなりそうだなって、あ神様何とかしてくださいって言ったら、もう全部神様は私たちの言いなりとなって、どんな勝手な自分勝手な願い事でも何でもコロコロこうしてくれて、ああよかったっていうふうにして喜べるっていうことではなくって、御子イエス様において、このイエス様において神様が私たちのためにすでに成し遂げてくださったこの贖いの技、十字架の救い、復活の望みのゆえに私たちはいつも喜ぶことができる。キリストの福音がどんな時にも良い知らせであるゆえに、私たちはこの恵みによって一生懸命獲得しようじゃなくて、もう与えられている、感謝して受け取るならば与えられている、この恵みによってそれにもう預かっている、預かるものとされていることを私たちは喜ぶ。いかがでしょう、今日あなたは喜んでいますか。もうなんか、新しい年を迎えて毎週のようにそのように聞いてると思うんですけど、皆さん喜んでいますか。私もこれは、私は喜べてるから大丈夫じゃなくて、パウロは喜びなさいって言ってるわけですから、私たちはそのように言われてるわけですよね。ここに喜びがある、喜べるんだから喜びなさいってことは、私たちがね、もう完了した、完成したっていう意味じゃなくって、あいつでもそれを言葉でリマインドされて、ああ喜ぶんだな、イエス様のうちに喜びがあるんだな。去る一週間も私自身がこのことを教えられました。喜べてない、あすぐフォーカスが他のことに行ってしまう、あ喜べてない、あでもイエス様に会って喜べるんだ、いつも喜べるんだって、ここにこう帰ってくることができる。皆さん、あなたにとってこのキリストの福音は、この世のあらゆる暗闇の中でも、それ自体は喜べないんですよ、でもその中でも喜べる理由となっていますか。この福音は、これまでも言ってきました、イエス様以外、この福音以外に私たちを本当の意味で喜びに満たすことのできるものはありません。もちろん一時的な喜びを与えてくれるものはいっぱいありますよ、たくさんあります。でもこの世を超えて、今の私たち、この命を超えて永遠に至るまであなたを満たすことのできるこの喜びというのは、イエス様のうちにしか、キリスト救い主のうちにしか見つけることができない。というのは、この世には悪とその力がはびこっている。そして私たちのうちには、生まれながらにこの罪、自己中心が存在するから、誰も、そしてまた誰もその罪の力に打ち勝つことができない。救われた後もそうですよ、私が自分で戦おうとしたら、自分でこの悪魔に打ち勝とう、自分でこれで誘惑に勝とうとしても悪魔には勝てないです。悪魔に勝てるのはイエス様のみですね。それに打ち勝たれた方と共にいるならば大丈夫なわけですが、イエス様から目をそらして私が自分の力で何かやろうとするならば、悪魔は天使のように現れて、コロッと私たちの心を自己中心なものに、神様の栄光じゃなくて自分の栄光のためにするようにと、もうそのようにやられてしまう。そういう意味においても、私たちにはイエス様がいつも必要、いつも必要なわけですね。この世において私たちはさまざまな苦しみ、嘆き、悲しみ、怒りを経験しますよね。そしてそれ自体は、何度も言いますが、それ自体は喜べないことが多くある。でもそれらを 喜びに変えるため、そのような中でも主にあって喜んで、主にあってそのを感謝できるようにイエス様はこの世に来てくださった。私たちの罪すべて、人類のすべての罪を背負って主が身代わりの死、贖いの技をそのようにして成し遂げてくださった。私たちはイエス様を信じた後もあらゆる困難な中を通ります。でもその中にあってもこの永遠の命っていうのはイエス様ご自身ですよ。イエス様ご自身をこの心に、この死をここのこの心に宿しているので、私たちは天の御国に望みを置いて、目先のこと、目の前のこれで、これがどうこうじゃなくって、そこにイエス様に、天の御国に望みを置いて、今の時も喜ぶことができる。ヘブル書の12章の2節、このようにあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様にとってご自分の前に置かれた喜びとは、鞭で打たれること、人々から馬鹿にされること、殴られて唾をかけられることではない。ましてや、それは十字架刑そのものを指していたものでもないわけですよね。それらといったものは、それら自体は人間のもう最たるこう悪、罪と言えるわけじゃないですか。罪のその悪の結果がそれらですよね。救い主を馬鹿にして殴り、唾をかけて、ね、自分を救ってみろって言って、このようにこう言ったのは、もう人間の汚いところの全部その現れで、最終的に救い主を殺したっていうのが、もう私たちのその、究極的なその、向かわしたところですよね。でも本当はそんな罪人である私たちこそ、神様から裁きを受けなければならなかった。神様はその私たちを見て、いや、もうアダム以来罪があるからね、みんな、もう仕方ないんだよっていう、ではなくって、ご自分の一人子にそこまでしたら、神様は私たちを見て、大丈夫とはおっしゃってくださらない、そのままではね。本当は、私たちは、いや、意識してようが しなかろうが、私たちは罪を犯しているわけです。その罪のゆえに神様から裁きを受けなければならないのを、イエス様がご自分が代わりに受けてくださることで、あの十字架を神様は救いの技、罪人が許される道、不義なものが義とされる道へと変えてくださった。イエス様がその救いの道を私たちのために備えてくださった。その救いを喜びとされた。この私たちが救われること、私たちが喜びを得ること、救われて喜びを得ることを喜びとされたので、イエス様は十字架のその恥ずかしめをものともせずに、この十字架を、この苦難さえも耐え忍んでくださった。神の御子が、神様ご自身がそこまでしてくださったっていうんです。ですから私たちは、ですからイエス様をこう救い主と信じる私たち、彼に望みを置いている私たちは、この義なるお方、このイエス様によって不義なものから義なるものへと変えられた。私たちの滅びゆくべき命は天の御国における永遠の命と変えられたことのゆえに、主にあって喜べる。もう今まで同じようなことを繰り返しているかもしれない。でもそれが分かるなら喜べるんです。いつも喜べるんです。そこを喜びとしているなら、私たちはどのような時でもイエス様で十分、イエス様にあって喜ぶことができるんです。ただそのことが、まず頭で理解するのは大事ですよね。それが分からなかったら喜ぶことは当然できませんから、頭で理解することは大事なんですが、 でも実際の中、実際この日、毎日の歩みの中でどうでしょう。私も先ほどこの先週振り返っても、この言葉は私が本当にイエス様にフォーカスするため、この主にあって喜ぶことをリマインドさせられて教えられているっていうことを言ったのは、毎日の生活においてなかなか実践できない、実践できないというか、何か行動を起こすっていうよりも主にあって喜んでるのかって言った時に、いろんなことにイエス様と言いながら他のことにあーって言って心が奪われてしまって喜ぶことを忘れていることに気づかされる自分がいる。喜びたいんですよ、いつも主にあって喜びたい、だけれども実際はいろんな問題や困難が襲ってきて喜ぶことが妨げられているように思えることが実際にある。で、次のところを見たいと思うんですが、5節7節のところ終わりになっちゃいました、はい、5節から7節のところをお読みしますね。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。パウロはこのところで、信仰者たちの心が、あなた方の寛容な心って言ってますね。私たち信仰者の心が、寛容であるっていうことを前提としてるんです。いやいや、寛容じゃないから見せられませんとかじゃなくて、あなた方の寛容な心ですから、もう前提としてるわけですよね。この寛容とは英語では、リーズナブルネスってあります。リーズナブルネスと訳されているものなんですが、それは道理にかなっているとか合理性という意味ですね。寛容な心のこの寛容という言葉は、道理にかなっていること、合理性ということ。なぜ信仰者は寛容な心を持っていられるのか、いや何かよくわからないんだけれども、とにかくイエス様を信じたら寛容になったんだよではないわけです。それはこのイエス様の福音が理にかなっているからです。理にかなっているから、合理性があるからです。そのことはまだイエス様を受け入れていない、その肉に属する人には御霊のことは分からない、その理解することができないとありますが、でも御霊に属する人、つまりこの救いに預かっている人にとっては、少なくともこのイエス様の福音は、つまり主にあっていつも喜ぶことは理にかなっているわけです。いや分からないいや分からない、喜べない、救われた、信じたんだけれども喜べないんじゃなくって、この喜び、福音の上に私たちは喜べる、もうそれは私たちに、あ、その通りなんだ、実際の面でそうできるかどうかっていうのはチャレンジなんです、戦いなんですよ。でもそのことは私たちにとってリーズナブルネス、もう道理にかなっていること、そうだよな、この世を世直ししようとしても悪はなくならない、終わりの時が来るまでね。でもその悪の中にあって、私は世に勝ったんだっておっしゃるイエス様、実際に世に勝ってくださったイエス様を救い主、私の主人と受け入れて、ね、この方が共にいて導いてくださっているゆえに喜ぶことができるんだ、理にかなっているゆえに、たとえ状況が悪く思えても、境遇が困難に思える中でも、福音のゆえ、このイエス様のゆえに喜んでいられる、寛容な心でいられるわけです。喜びがあるところ広くなるわけじゃないですか、心はね。少なくとも喜びがないところで寛容でっていうのは言えないでしょう。喜びがあるところ、私たちは寛容な心でいられるわけです。で、パウロはその寛容さを、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさいっていうわけですが、そのように言う理由の一つには、2節3節のことが挙げられると思うんですね。前後しますけれども。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。 この人たちは命の書に記されて、名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。フィリピの教会の中には主にあって一致できない状況があった。そしてそれはユーオディアとスントケという女性たちにおいて顕著に現れていたわけですね。他にもあったかもしれない。でも名指しですから、彼女たちは一致できない、助けが必要だったわけですよね。で、皆さんの中でこのように教会の中で一致できない問題や一致できない人々がいるのを知って驚いたっていう人どれくらいいます？いや、そんなこと聞いたことがない。本当はそうでありたいんですよ。本当はね。でも最初の教会からこういう感じですから、で、私たちみんな許された罪人ですから、その理想は高くなんだけれども、現実としてそんなこと聞いたこともない、驚いたっていう人は多分ほとんどいないと思いますね。それ、いい悪いは別として、おそらくほとんどの方が驚くには至らない。なぜならば、どの教会においてもそのような問題を抱えている。または経験済みだからですよね。じゃあどういうことになるのか。信仰者の心が寛容である、寛容な人々が一致できないっていうのはなかなかあれですよね。寛容でないから一致できないんでしょ、受け入れられないんでしょ、相手の他の人が言うことを一致できない。何でもありじゃないですよ。罪に関すること、自己中心なことはどこかではそういうのが必要ですから、そういう意味ではこの別れるのはある程度認めますってパウロは言ってますが、そういうことじゃなくって、そういうことでそこまではいかないんだけれども、その寛容であるならばお互い受け入れられるわけじゃないですか。じゃあ信仰者の心が寛容であるというパウロが言っていることは、これは嘘なのか、見せかけだけのことなのか。表面的には笑っている、笑顔で寛容でいるようだけれども、心の中では全く寛容でない、主にあって喜んでないゆえに他の人を受け入れることができない、喜ぶことが、許すことができない、表面的なものなんでしょうか。私は違うと思いますね。で、もちろん私たちはイエス様を信じたその瞬時に、その瞬間からどんなことに対しても、また誰に対してもイエス様のように愛と忍耐を持って対応のできる完全な人になるわけではない。完全を目指して私たちは進んでいますが、イエス様を信じたその瞬間、もうどんなことでももう寛容でいられる、どんな人に対しても寛容でいられる、そういった意味での完全な人になるわけではない。ユーオディアやスントケのように同じイエス様への信仰に立ち、しかもパウロと共に福音を広めるために協力した人たちであったとしても一致できないことはあるんです。考え意見の違いから互いの間に難しさを覚えることはある。そこに時に怒りが入ってきたり、悲しみがあったり、失望を覚えることも実際にはある。でもそのような中で、でもそのような中でも私たちが、ああじゃあこの人はって人じゃなくてイエス様に会って喜ぶ、それは自分の罪人として認めることであり、イエス様の救いを受け入れることですが、福音を知るにはね、主に会って喜ぶことに私たちが心を向けていくならば、主を見上げていくならば、主が私たちの心を変えていってくださる。私が変えるんじゃなくて、私が許そう、私が何々しよう、私がって言って、そのうち私が上からの目線でいつも許してあげたからとか、私がこれだけしてあげたのに、でもね、また態度を変えたとかで、いつも私が上からだったら何も変わらないわけじゃないですか。私がじゃなくて主が私たちの心を変えてくださる。どのようにしてですか？どのような時一致できないんですか？私の正しさ、私のやり方、考えを主張する時ですよね。それに合わない時にそういったことが起こるわけですが、私たちの心を主は、主のご自身の正しさ、主はご自身の御心に向けさせてくださることによって作り変えていってくださる。そのようにして他者に寛容を示すことのできるように、主は私たちの心を ご自身の霊、御霊によって、またこの御言葉だから、御言葉抜きではダメなんです。御言葉抜きで私がこう思うじゃなくて、御言葉によって主は私たちの心を新しく変えてくださる、してくださる。ですからその後に、この御言葉好きな方も多いと思うんですが、何も思い煩わないでっていうこの御言葉は続いていくわけですが、その今語ったこととその後、ね、主にあって喜びなさいの後の何も思い煩わないでとの間には何が入っていますか？主は近いのです。主は近いのです。喜んでいなさい、何も思い煩わないでじゃなくて、この間に主は近いのですという言葉をパウロは入れていますよね。つまり主は、イエス様はすぐ近くにおられる、あなた方のすぐそばにいる。これは御霊のことを指しているって言ってもおかしくないですが、共におられる、主は近くにおられる、また主はすぐ来られる。これ再臨を意味しているってとっても行き過ぎではないと思う。主はすぐ近くにおられる、主はすぐに来られるんですから、その一致できないいろんなことがあったとしても、喜べないっていう状況があったとしても、あなた方はあらゆる場合において思い煩うんではなくって、感謝を持って捧げる、この福音イエス様に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様にあなた方の願い事を知っていただきなさい。どうして欲しいのか、あなたのリクエストを神様に告げなさいというわけですね。皆さん、思い煩うこと、私もしないって言ったら嘘になるんですけれども、思い煩うことは何かの助けになりますか？思い煩ったからといって、それをあなた自身、またその状況を良くするものになります、思い煩いって。もうその悪い影響は周りにももうね、どんどんどんどん連鎖反応っていうか、負の連鎖反応が起きてきますよね、思い煩いっていうのは。また思い煩いながら同時に私は喜んでいるということもできないわけです。つまり思い煩いというものは私たちが主にあって喜ぶことをさせなくさせるものが思い煩いということはできますね。ですからパウロは言うんです。もしそれが教会においてであったとしても、その教会の外であったとしても、考えや意見の違いから起こる誤解や衝突っていうのはよくあることですよね。文化の違い、言葉の違いからもね、なんでこうなんて、この人たちこんなするんだろう、いろんなことがあるわけじゃないですか。そういう場合、そういうことが起こる場合、また何か問題があるときには、思い煩うんではなくって、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、そのことを主に告げなさい、主に知らせなさい、そしてどうして欲しいかというこのリクエスト、願いを主に知っていただくこと。主は知っておられますよ、最善は何か。でもあなたは何を願うのか、その願いを主に告げることで、あなたの重荷を主に委ねなさいよ。自分で背負って思い煩ってもう何もならないですよ。でもその思っているのを主にお渡ししなさいよって。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれるのです。このそうすればの後が大切ですね。そうすれば、神様に自分の願いを知らせたら、神様はあなたの願い通りにしてくださる。もしあなたが相手を憎んでいるならば、一致できないね、ユーオデアとスントケであったとし、相手を憎んであるとすれば、神様はどっち側かの肩に立ってですね、側に立って相手を苦しめてくれる。そうすればあなたの心はすっきりして、ああじゃあまた喜べるようになるとは言わないんです願い事を言ったら、一致できない問題で願い事があったら、神様、よし分かった、あなた、私はあなたと共にいる、あの人とも本当は共にいるはずなんですけれども、あの人は悪いものだって言って神様が何かやってくれて、ああすっきりした、あの人苦しんだ、ああよかった、ああ主を感謝します、喜びますってとはしてくださらないんです。でもそういうふうに願うことって実際あるでしょ。何とかしてくださいってこうね言った時、そこまで言わなかったとしても でもなんかそういうようなを漠然と願ってるってことはないですか？パウロはそのようには言わない。でもそのように主に告げるならば、私たち人間の考えるその全ての考えに勝る神様の平安があなたの心とその思い感情において考えにおいてキリストイエス様にあってあなたの心と思いを守ってくださる。実に私たちの心と思いを思い煩うところから守ってくださることで、私たちがイエス様にフォーカスし、彼に会って喜ぶことをさせてくださる。いつも喜ぶように私たちのうちをいつも喜びで満たすことを主は願って、そのことをしてくださるから、思い煩いではなくて私のもとにそれらを持ってきなさい。ですから続く8節9節のところでもこのように記されていますね。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び受け聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。これはそうすれば、そしてって訳すこともできるんですが、まあ、ギリシャ語で見たらそうすればっていうその結果も意味する言葉だそうなので、正しい訳だと思います。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださる。先ほどの7節では神の平安がってありましたけれども、ここでは平和の神ご自身が共にいてくださる、そのように出てきますね。神様が人のすべての考えに勝るこのご自分の平安によって、私たち神の子供たちのこの心と思いを守ってくださる、その理由、それは神様ご自身が平和の神だからです。もう一度言いますね。神様は平和の神。いやいや、この世の中が混乱しているのは神様のせいじゃないか。神様が何か起こる前に全部手を出して全部守ってくれたらそんなことにならない。いや、そうではないんですよね。私たちの罪、この悪が世の中がこうしている結果なわけですよね。神様ご自身は平和な方です。で、その混乱の神ではなくて、神様こそ誰よりも平和を望んでおられる。誠の平和、シャロームと言ったりもしますが、本当にその平和を望んでおられる方。でもこの9節の最後の、文章の、その今言ってました、そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいますと言われているところに引っかかりを覚える人はいないですか？そうすればなんですよ。いつでも何でもな、私たちがどんな状況でも何しててもね、いつも神様は平和の神一緒にいるとは言わない。そうすればということは、そうしなければ、そうでなければ、その後の約束はないということですね。つまりパウロは、平和の神様は全ての真実なこと、全ての誉れあること、全ての正しいこと、全ての清いこと、全ての愛すべきこと、全ての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することに心を止める人、これらのことを考えている人、またパウロから学んで受けて聞いてみたことを実行している人々と共におられるというんです。私はここに、私たちが主にあって、ただ自分は救われた、自分の命は天国だ、永遠の命与えられて よかった、感謝だって言って喜んでいるだけでは不十分であることの、この理由をここに見ますね。ここだけじゃないですけどね、ここにも見ます。つまり主の救いに預かり、主にあって喜ぶものは、喜んでいるものは、よかったでは終わらないんです。この喜びを伝えたくなる。それをまだ知らない人、ね、喜べない人、暗闇の中にいる人にこれを伝えたくなる。届けたくなる。聖書とこのイエス様において、すべて真実なこと、誉れあること、正しさ、清さ、愛、評判の良さ、徳、称賛に値すると思えることがあるならば、 それらに心を止めるというんです。これは一般的なことではないっていうのが神学者たちが言ってることです。これらね、こうやっていやいや、ね、日本の文化で、あそこの文化でみんなこういうことがあるじゃないかっていうよりも、この御言葉において、聖書において、イエス様のうちにおいて、これらのものを値する、称賛に値することに至るまで、このこれらを見つけるならば、それを心に留めて、要は実行するっていうことですよね。全部はわからないんですよ。でも少なくとも一つ一つこれを見て、ああそうだ、こうすることが主の御心なんだって、こう知っていく中で、私たちは御心を行っていくものとなるわけでしょ。そういうものと主は共におられるんですが、それはああしないといけない、主を喜んでないのに、ああこう言われてるから、ああできれば御言葉呼ぶと、そういうことを知ってしまうのは嫌だから読まないとか、最初から知らないかったらしなくていいやとか、そういうしないといけないとか、そういうレベルの話じゃなくて、イエス様ご自身がそのようなお方であるからですよね。そしてこの方の御霊、ご自身の霊を受けているわけでしょ、私たち。でこの御霊は私たちをイエス様に似たものへと作り変えてくださるんです。もし御霊を本当に受けているならば、そのスピードはどうであれ、成長の過程はどうであれ、イエス様に似たものへと変えてくださるんですから、当然そこに向かっていく、そのようなご自分の子供たちと神様は、平和の神は一緒におられるよ。だからもし私は信じてます、洗礼を受けました、でも私は全然そっちに向かってないという方がおられたら、その信仰を問い直される必要があると思います。それはダメだっていうためではなくて、御霊を受けていたらそこに導かれるはずなのに、もしかしたら悔い改めてないかもしれない、もしかしたら私、古い自分がそのままでイエス様をただ受け入れただけ、古い自分は死んでない、イエス様がそこに生きてなかったらそのことは起きないわけですから、神様共におられるかどうかっていうと、まあ、あとはそれは判断してほしいんですが、今までの話からするとそうだと思うんですね。だからパウロは当然そのように行うものと、平和の神は共におられる、神様は平安を持ってご自分の子供たちを思い煩いから守り、ご自分にあっていつも喜ぶものとさしてくださる。パウロはここで自分から学び受け、聞き見たことを実行するようにとピリピンの人に命じているわけですが、それは私のやり方、私をねってじゃないでしょう。じゃなくって、このイエス様を見つめて、イエス様をひたすら求めて、この自分の息じゃなくて、このイエス様を崇めるゆえ、そのようにイエス様を見ている私を見て、イエス様を求めていくならば、平和の神はあなた方と共におられるよ。平和の神はキリストを崇めるご自分の子供たちと共におられるの、おられるゆえに、私から聞いたこと、見たことを実行しなさいよ。そうでなければ、自分の益しか考えてない人とは主は共におられない。それこそが罪だから。もしそれが皆さんのうちに示されるんであれば、今日今ここで悔い改めさせていただきましょう。方向転換し、イエス様を見上げさせていただきましょう。私たちはどこまでも罪人っていう面は、そのこの地上にある限りは罪人という面があるわけじゃないですか。完全なものとなってないという意味でね。なんだけれども、でもイエス様はそんな私たちをご自分の命をもって十字架にかかってあがなってくださった、このイエス様に望みを置き続けていくならば、平和の神は私たちができたできないの判断を超えて、平和の神はへりくだる魂とともに、私たちあなたとともにいてくださいますね。そして許された罪人を超えて、イエス様と同じ本当に我が子として、この信仰に生きる私たちを我が子として愛し、養い育て、時にその戒め強制しながらも、永遠に至るまで恵みを持って導いてくださる、この主をあがめ、いつもこの主にあって喜ぶことを私たちさせていただこうではありませんか。恵みによってお祈りしましょう。